イネコと
T ケンジの
レインボーマジック。ハローエブリバディ。
あは。
オクトーバー。
オクトーバー。
10月になりましたよ。
うわ、今年ももうあとちょっと。
3ヶ月。10、11、12。ね、
ちょっと今プルプルプルプルってやばいなやばいなになってますけれど、
もうなんかね、
うん、
まあ、台風で大騒ぎ、
うん、
毎週来るからさ。
そうなんだよ、大きいよもう
まあおかげでなんか夏が吹っ飛んだのか、
うん、
夏が戻ってきたのか、
はい、
ってやっているうちに、
うん、
もう10月なんですわ、
はい、
ハロウィーンのね、
うん、
月
ハロウィンですね、
うん、なんか街中がオレンジ色ですか。
いや、まだ感じないですけどね。
感じないですか。
まだ感じないですね、私はね。
あのスーパーなどでは、
うん、
いろんなオレンジ色のパッケージのものが売っていますよ。
あ、もうそろそろね
そうですね、
今日ぐらいからね。
これが終わるとガラッとクリスマスになっちゃうんですけど、
はい、
なんかね季節の先取りばっかりしてますが、
うん、
実はまだ夏が名残ってて、
はい、
暑
い暑いよね。もう暑いのはダメだ本当に、うん、
いや朝晩ちょっとね寒いじゃないですか、
はい、
調子狂いますよね。
ちょっとね体調崩すそうになるからね、
うん、うん、そうですよね、
気をつけないとですね。
まあ、先週は、
はい、
ワンマントークでお届けしまして、
うん、
今週久しぶりに普通に始まりました。
そうだね
体調が悪いついでに、
はい、
薬の話あるある、
はい、あるある、うん、
だったんですけど、
はい、
まあ、今週のイネコはどんな調子かと言いますと、
うん、
まだステロイドを断ってないんで、食欲旺盛
食べる食べる
食べないようにしてるんですよ、
うんうん、
だけどお腹空いたな。なんかこう常に飢えてる感じ
、はい、
なんですけど、
うん、
じゃあ食べようかなと思っても、
ね、
あれ食べたいこれ食べたいが特にないんですね。
なんで
やっぱ調子悪いんじゃないですか、
うん、やっぱ調子悪いんだね
じゃないですかね、
うん、
なんかあお腹空いたなと思う割には、
うん、
特にあれ食べたいこれ食べたいが分かんないので、
うん、
ここは我慢
我慢ね、
ここはする
はい
と思っているんですけども、
はい
はい、うん、この間だいぶ前のアシスタントをやってくれていたブッキーちゃんと会ったんですけど、
はい、
痩せたねって言われてさおかしいな、本当は痩せてないんだ
痩せたね、それやつれたねってやつ。
そうかな、
うん、
なんかこう体調が悪いとね、
うん、
体重減ってなくてもげっそりしてるのかもしれない、
ね、まあそうかもね、
痩せたんじゃないとか言われて、
うん、
本当にちょっと見てみて
どこを見てみて
360度見てみて本当、
はい、
うんうん、喜んだんですけど、
はい、
で家に帰ってきて、
はい、
体重計乗ったらそんなに変わってないのなんだみたいなな
んだ
ということでね、
はい、
食欲の秋でございます。2018年10月今月の曲はアルバムワンデーより月まで
ランデブ
ー。電車の窓から綿雲が見える紫色の夕闇、だんだん遠くなる住み慣れた街並み、夕闇に三日月私は夢を見なくなりました。描いた夢をなくす悲しみ、忘れられなくて、いつしか私は泣いてばかりいました。 一緒に生きることの幸せ忘れていました。さて、電車の窓から見える綿雲と歌っています。うん、綿雲は春の季語なんですよね。
はい、
まあ、今の季節ですとイワシ雲ですかね。
ねえ、
こう鱗雲みたいな言い方もしますか。
まあ、そうかもしれませんね。
うん、空の高い位置にうっすらとね、
うん、
雲があるのをなんか秋の空っていうイメージですけども、
はい、
まあ、気温は暑くても、うん、空を見上げるとやっぱり秋かなっていう気がしますね。
はい、
うんうん、そろそろ葉っぱもね、うん、枯れてくるんでしょうかね。
そうですね、
ね、うん、今のうちにめでておきましょうか。
はい、
ということで、今月の曲お届けしておりますのは月までランデブーして、あなたに寄りかかり目が覚める頃には青い地球が空に浮かぶよ、月までランデブー。ZOZO タウンの社長の方が月旅行行くっていうね、はい、うん、ニュースがありましたね、はい、ちょっと前に。
そうですね、
行ってみたいですか。
全然
行ってみたくないですか。
いや、ね、月にトイレあんのかなってそれが不安で
月にトイレはないかもねウォシュレットとか
やばそう
ないね。
なので私は月に行かなくていいです。
ちなみにお風呂もないね。
あ、無理無理無理、頭痒くなるよ。
まあ、宇宙船の中にはね、
はい、
あるんでしょうかね。
きっとねあるんでしょうけども、ちょっと不安で、トイレが不安で、私は月旅行をちょっと遠慮したいかなと。
でも、まあ、一番近い、まあ、衛星ですけども、はい、月がね、地球から一番近い、うん、で私も行ってみたいっていうその現実的なことよりも、うん、やっぱり地球見てみたいかな。
そうですね、そっちの方が興味ありますね。
月に行けば地球が昇ってくるところが見えるんでしょ、うん、地球が沈んでいくところとか、
う
ん、
そうだね、そうだ
ね、ね、そんなの見てみたいなと思いますけども、月までランディブー演奏しておきながら、はい、クキーゼロのティーケンジでした。
監督でしょ。
キフリンココーナー久々だわ。先週キュヘイコーナーだったから
さ。キュヘイコーナーね。キュフリンコね。
キュフリンコ。
そうね。まあそうね。まあこの時期ね。
はい、
発表会シーズンなわけよ。
あ、はいはい。
ね、うん、私がサックスを教えておりまして、この仕事してるとね。
はい、
もうあちこちの教室で発表会やるわけ。
うん、はい。
ね、
うん、
その準備、
はい、
ね、あ、こんぐらい吹けるかなと思ってこう譜面を書くわけ、
はいはい、
うん、それをもう全員分書いてアンサンブルをね、
うん、
何グループも何グループも作って、
うん、
でそれをレッスンして、
うん、
リハーサルやって、
うん、
本番に臨むということをね、
はい、
ずっとそれに追われてるんです、
はいはいはい、
で今日もねこう昨日の夜一生懸命譜面書いて、
うん
うん、渡したんですけれども、
はい、
発表会って出たことある？
ありますよ。ピアノで。
ピアノで。
はい。
うん。何歳ぐらいの時？
初めての時は小学校1年生だったと思うんですけど。うん、
小学校1年生でさ、ピアノって弾けんの？
はい、小学校1年生の1学期の間だけ、
うん、
その時ピアノ習ってたんですよ。
うん。
ピアノの先生がいなくなってしまって、
うん、
やめちゃったんですけど、
はい、
それから教室が見つからず近くに、
あ、近くに、
ね、1年生の私が通える教室が見つからず、
うん、
そのま
ん
まずっと、
うん、
で家にオルガンしかなくて、
うん、
ピアノ習うのにオルガンしかないもんだから、
はい、
まあ、だんだん上手になってくると鍵盤数が足りなくなってくるっていうかさ、
まあ、曲によってはね、
はい、
うん、そうかもしれない、
ね、だからそのたった3ヶ月ね、1学期の間ですから、うんうん、3ヶ月、まあ、赤のバイエル基本中の基本をちょっとやったんですけど、
うん、
それから本格的に習ったのは高校に入ってからなんで、
あ、だいぶ間がね、
はい、
空いたわけ
です
け
ど、途中お隣のおばちゃんがたまたま、うん、昔ピアノの先生をやってらした方で、おばちゃん家に遊びに行ってピアノ弾いてちょっと教わったりとかして
なるほど、
まあそこそこ縁は途絶えずにいたんですけども、うん、本格的に習い始めたのが高校1年生からで、うん、そこから高校3年間は発表会で続けましたよ。
あ、なるほどね、
はい、うんうん、
なんでピアノだったの最初にね、
うん、
ピアノ選んだわけじゃん、
はい、
なんでピアノだったの、
まあ、それは親が、
うん、
あのうちの近所バレエを習ってる人女の子ね、
うんうん、
でピアノを習ってる人バイオリンを習ってる人っていう、
うん、
まあ3種類に分かれてたんですよ
だいたいそこに区分されると、
そうそうそう、はい、習い事をしてる人が多くって、
うん
うん、で割とね、
うん、
でもあのどれかだった、
うん、
でどれかっていうとまあピアノが一番お金がかんなかろう、
まあまあバレエはねお金が、踊るのはお金かかるよね、
毎回毎回ほら、
うん、
衣装だシューズだ成長に合わせて、
そうね、体がどんどん変わっていくもんね。
でバイオリンはお稽古する場所にお金がかかるんですよね。
場所に
家の中で音出せないでしょ。
あ、そりゃそうだ、
うん、でまあピアノだと、
うん、
まあ、うちの親、うん、音楽的趣味全くゼロの親なんで、
はい、
鍵盤であれば何でもいいんだろうということで一応オルガンを買ってくれたんですけどね、うん、まあ、それはオルガンなら音調整ができるんで家の中で練習できるからっていう理由。
バカなのか。
バカなんですよ、ま、もう根本的に鍵盤楽器ではあるけれど、うんうん、全く違うんだよということを誰も知らない中で、
はい、うん、
ピアノをないまま習いに行った。
あの最初はスタートは親が行けと、
親が行けと、
ね、うん、なんだろう、こう夢かな、自分がやりたかったとかさ、
多分ね、それよりも前に、うん、だから私に記憶のない年齢ですよ、2歳3歳の時に電池を入れれば音が出るようなピアニカサイズのおもちゃを父が買ってくれてたんですよ、
うん、
それが気に入っててずっと弾いてたの。
本当
で、なんだろう、テレビで聞こえてくる曲を耳コピーしてメロディー弾いてたの。
それいくつよ。
3歳とか
4歳とか3歳とか4歳それやってたの。
そうだからね、
うん、
おじいちゃんが、私のおじいちゃんが、犬子は天才違うかなって、
うん、まあね、その時にね話聞けば3歳とかね、うん、それでね、こうピアノでね弾くのはね最初音出るから楽しいかもしれないけど、
うん、
ちっちゃい子ってねすぐ壊したり飽きたりするじゃん、うん、
だからあの幼児番組ありますよね、
うん、
であれで流れてくる曲とか、
うん、
まあ、父がレコードを買ってくれていて、
うんうん、
家でよく流してたんですよね、うん、童謡とか、
はい、
それは全部耳コピで弾いてたの。
すごいねそれが今の稲子を作ってるわけでしょ。
その後に小学校だから1年生でピアノ習いに行ってからは音符を読むようになったんですけども、うん、やめちゃったじゃないですか、
うん、
そしたら誰にも教えてもらえないから、
はい、
まあその小学校に上がったら音楽の授業で習う曲とかありますね、
うんうんうん、
あと、まあ、1年生になったら見るテレビが変わりますよね、
うん、
アニメの主題歌とか。
そうだね、
そうすると伴奏が多分弾きたくなったんだね。あれ右手だけでメロディー弾いてるんじゃつまんないから。
ああ、まあそうだね。
で今にして思えば、
うん、
自分で145のコードぐらいは分かってたんだよ私天才。
それいくつよ。
小学校1年生
です。小学校1年生でコードの理解がね、
うん、
あるってね、
うん、
あの大人でもなかなかないんだよそれ。
だからマイナーの曲はマイナーコード、
うん、
うん
うん、
全部波長調だったんで、
はい、
逆にその C マイナーで、
うん、
マイナー調は C マイナーで弾いてましたけど。
あ、 C マイナーでね、
うん、
あー、なるほどね。
A マイナーではなく
なくてね、そこ不思議だよ、ね、
うん、そこ不思議なんですけど、うん、ここ黒いとこ押すと暗い感じになるって自分で思ってですね、
うん、
こうほらメロディー探すのにさ、
うん、
こう黒鍵とか当たっていくと、はいはいはい、おーみたいな発見があって、
うん、
自分で見破ってたんですよ。
すごいね。
だから大好きだったんですね、多分、
うん、
演奏するのが、
演奏するのがね、その頃からね、
うんうんうん、なのでまあ習いに行ったこと自体は、まあ、親がだったんですけども、うん、そもそも好きだったみたい、
うんうんうん、
だから辞めた後もずっと毎日遊びで弾いていて、
うん、
それが高じて、まあ、高校に入ってから本格的に、
うんうん、
しかも高校から音大行くつもりですごい本格的
ブランク長かったのにね
行けるわけないって、うん、今はね、うん、今の私だったら行けるわけないが先に立つと思うんですよ、うん、だけどあの時は、うん、頑張れば絶対行けると思ったんです、
うん、なるほど、
誰よりも私頑張るから、
うんうん
うん、だから人の10倍頑張れば行けんだろう、う
ん、まあ確かにね、うん、
だからまっすぐ学校から帰ってきて毎日5時間、
うんうん、
練習した、
うん、はあ、それで今の自分を作ってるね。
そうかな、
それの貯金だよやっぱりその時の、
うん、発表会、まあ、発表会はその高校の時しか覚えてませんけどね、小学校1年生の時もその習いたてですぐ発表会があって行ったんですけど全然覚えてないんですが、
はい、
高校の時はもう自分のね、
うん、
希望で自分で先生探して行ってますから、
はいはい、
うん、でもそこの教室やっぱり習ってるの私最年長だったんで、
あ、もうちっちゃい子ばっかりね、
ちっちゃい子ばっかりでね、高校生以上の方がいなくて、だから先生もすごいもう本気で教えてくださってたんで、
はいはい、
うん、
で、あの音楽をこうねちっちゃい時からねこうやっていて、
はい、
もうこの人と出会って変わったって人はいるの、出会いが大きかった、今の自分に対してこう出会いが大きかった、
一番大きかったのはその奈々ちゃんの話しましたけど、
うんうん、
あのついこの間ねアシスタントで出てくださった奈々ちゃんのお兄ちゃまにチャイコフスキーと出会わせてもらえたっていう、はい、あれ一番大きかったと思いますね、
なるほどなるほど、
うん、もうあのオーケストラで聞いてても、
うん、
作曲はピアノでやってるんだよっていうのを聞いて、うん、作曲家ってすごいと思ってましたから、
うん、
うん、だからこれを全部ピアノで弾けちゃうんだなっていう意味で、
うん、
ピアノに魅了されてたと思いますね、
うん、
その次にはやっぱり自分のその高校時代の習ってたお教室の先生です、
はい、うん、
林重子先生、
はい先生、うん、
もう素敵すぎて、
うん、素敵すぎて
先生の見た目も素敵だし、
あ、見た目がまず
品のある美人なね、
うん
うん
うん、
先生で、
はい、
でピアノも上手だし、
うん、
性格も素敵で、
うん、
もう憧れ
憧れ、
うん
うん、
先生みたいになりたいと思いましたよ、
うんうん、今その先生はどちらに
いらっしゃいますよ、浦安市内に、
ね、はい、
うんうん、
もう会いに行ったりしませんのか
一度ライブに先生が来てくださったことが、
もうずっとクラシックピアノをね、
うん、
あのもう一生懸命音大に行くぞと、
うん、
で教えてくれていて、
うん、
それがこのね、まあ、ポップスというか弾き語りですよね、
はい、
もうライブにそのクラシックのね、うん、大先生呼んだんでしょうけど、うん、先生なんておっしゃったの、
それが呼んだんではないんですよ、
何、
当時私あの FM 浦安ってパーソナリティやってまして、
はいはいはいはい、
でラジオで、
うん、
この市内に私の恩師がいらっしゃるんだけれど、
うん、
まあ、大学結局音大行かなかったんで、
うん、
大学中は在学中は習ってたんですけども、
はい、
社会人になって通いきれなくて辞めてしまったんですよ、
うん、
まあ、その時引っ越したのもありました、
はい
はい、でもちろん辞める時のご挨拶はしてたんだけれど、
うん、
本当にお世話になったのに、
うん、
音大にも行かず、
うん、
なんか私の後ろめたさが、
はい、
なかなか先生にこう敷居が高くなっちゃってた、
なるほどね、
申し訳ない、
うん、申し訳ないって
気持ちがね、あんなに一生懸命教えていただけたのに、
うん、
その道に行けなかった自分、
うん、
だけどこうラジオのパーソナリティをこうやるようになって、
うん、
自分でワンマンライブやるようになって、
うん、
なんか今の私なら先生にお会いして、
うん、
お礼言えるかなと思った時に、
うん、
だいぶ経っちゃってて、
だいぶ経っちゃってね、うん、
こりゃまた、
うん、また敷居がどんどん高くなっちゃうね
っていう話をラジオで話しました、
はい、
そしたら放送局の あの方が、
はい、
先生に連絡してくださった
の。あの人は今みたいになってない。
探して
くださった。はいはいはい。
それで、まあ、お電話で話して、猫ちゃんのことはよく覚えてますよ、うん、ああそうやって活躍してくれてるんだって言って喜んでたよと、
うんうんうん、
そこを聞いたら、うん、もう感動してしまい、
はい、
その話を聞いただけで、うん、さらに行きづらく本当は行かなきゃいけないんです、私の方が、
うんうんうん、
その時に、うん、その放送局の方から聞いて、うん、キンキンのスケジュールで浦安市内でのホールコンサートをやってたので、
うんうん、
そこに先生が訪ねてきてくださった、うん、
はい、
泣いちゃう
泣いちゃうね。それで先生なんて言ったの、このね、お前のコンサートを見て。
先生、
うん、
私いらしてるのを知らなくて。
あ、知らなかったんだ。
本番中、
うん、本番
で本番が終わった後に楽屋に来てくださって驚いたんですけども、
はい、
私、
はい、
恐れ多くも、
多くも
悲しみのカルメンという曲がありますよね。
ありますね。
あの曲をピアノで弾き語るっていうことをしたんですが、
うん、
その曲の始まるイントロの部分に、
はいはいはいはい、
ビジェのハバネラをピアノで演奏しまして、
はいはいはい、
しかも自分アレンジでした。
自分アレンジね。
その自分のキーの楽しみのカルメンのキーに合わせて、
うん、
あのビジェのハバネラをキーを変えて
るわけです、ね、
自分アレンジで、
うん、
恐れ多くも、
多くも
ハバネラを演奏して、うん、悲しみのカルメンに行くっていう、
うんうん、
まあ、そんなプログラムでやりました、
はい、うん、
それをイネコちゃん久しぶりって、うん、イネコちゃんのハバネラすごかったねって言われて、
うん、
で当時から、
うん、
その曲の解釈、
うん、
曲の解釈が天下一品だったって言ってくださったんですよ、
うん、
でその、まあ、クラシックやってらっしゃる方は分かると思うんですけども、
うん、
本当に表記通り、うん、まあ、あるいはオーケストラであれば指揮者の言う通りでなければいけないですね、
はいはいはい、
で、まあ、特にその線譜になっているものは表記通りではなければいけないんですけど、
うん、
そのフォルテのかけ方とか、
うん、
クレッシェンドのかけ方とか、うん、テンポをこう落としたり早めたりする抑揚に関しては、なんかここはこういう気持ちなんだと思いますっていうのを、
うん、
自分の主義を曲げない人だったみたいなん
です。頑固だったね、その時からね。
私が感じてるのはこうなんですって、
うん、
で先生にここはもうちょっと早くって言われても、
うん、
ここに感情を込めたいけどダメですかみたいな、
うん、
そういうやり取りがあったんだと思うんです、うん、だから昔からその表現力っていう意味では、
うん、
すごいもう天下一品、自分の世界を持っている人だった、
うん、
だからオリジナルで音楽活動をやってるって聞いた時に、
うん、
ああやっぱりそっち行ったかと思ったって。
なるほど。
型にはめられた、
うん、
帰って音大に行って、
うん、
型にはめられた楽譜の世界でやってるよりも、
うん、
よっぽど猫ちゃんらしくって、
うん、
もう今日すっごい良かったって先生が泣いて喜んでくださったんです。
本当、
うん、もうあの時教えてて、
うん、
すっごい楽しかったって、
うん
うん、言ってくださって、
うんうん、
もうそれ聞いても私もほっとしました。先生のお眼鏡にかなう、
うん、はい、
その大学に、まあ、受験すらできなかったんで、
うん、
あの先生が推薦してくださってた大学に、
はいはい、
まあ、父がちょうど当時倒産しましてね、父の会社
ちょっと重いな。
そうそう、経済的な理由もあって、
うんうんうん、
であと自分がやっぱりもう自分自身が父を言い訳にしてるんですけど、
うん、
自分自身がそんなに実力ないっていうのがだんだん分かってきて、
うん、
これは無理かもなと思ってたので、
うん、
もう受験やめますって言って受験すらしなかったんですよ、
うんうん
うん、だから合格落ちていけなかったとかじゃないんでね、
うん、
なんかこうずっと小骨が刺さっていて、
うん
うん、あんなに一生懸命教えてくださってた先生に申し訳なかったなっていう気持ちが、
うん、
その時少し嬉しかったんだけど、
うん、
でいつでも遊びに来てねって言われたのに、
うん、
それからまたずっとしばらく忙しくて行けなかったのと、
はい、
それでまた間が空いちゃったから、
うん、
また敷居が高くなった
。お前さ、それから早何年？バカなの？
12年か。
バカなのか？
15年ぐらいか。
うん、
早く行こうよ。
早く行こうじゃ、行っ ってこいよ。
道が分かんなくなっちゃう。いや一回行こうとしたんです本当に。で前はほら自分の自宅から通ってたでしょ、
はいはいはいはい、
その道じゃないルートから行くともう迷子になっちゃって似たようなこう通りがいっぱいあるもんだから住宅地で、うんうん、行き当てられなくて30分ぐらいもその時、うんまあ、携帯電話も自分が持ってなくて、うん、ね
ね
バカなの
バカなのかまあその時はね、うん、まだ時期早々だったんでしょ、
うん
ね
うん、
今は住所分かってんだったらね行けるね、うん、そのうち行こうね。
だから今私もら5000円買って、うん、楽譜買ってきて、はい、ちょっと自分で練習してるって前に言ったじゃないです
か、はいはいはいはい、
ちょっと取り戻したら、うん、先生のお宅にちょっと遠いけど、うん、習いに行くんならね、
うんうん、なるほどね。
やっぱり自分の師匠のところに戻ろうかなとは思ってますけど、うんはい、それに行くまでにちょっと、うん、もうちょっと楽譜読めるようになる、
まあ、あとそれ10年ぐらいかかる
3年くらいにし、
バカなのか
来年の目標にしよう。
あ、そうだね。
来年の目標、林先生に入門すること、
はい、入門すること。まあどっかでねこのラジオ聞いてて本当って思ったかもしれないか分かんないからね、世の中はね案外広いようでね狭いんで、この世界は。
年賀状ではやり取りしてるんです。
毎年
毎年毎年。
あ、ちゃんと一応つながってはいるんだ。
はい、
うん。で年賀状にはなんて、あの林先生おっしゃって書いてくるの？
まあまあ、 ご自分のご近況を書いてくださる時もあれば、
うんうんうん、
とにかく頑張っ て、 って売れて有名になるの待ってるって泣きそう
泣きそう頑張ってくれよって
誰か売り込んでくれよ演奏と歌と頑張ることがよっぽど大変で、
うん、
売り込むことがおろそかになってます
からね、
うんうん、ごめんなさい話がそれましたけど、
う
ん、
はいはい、まあ、この季節ね、
うん、
まあそういうね自分の音楽に対する思いをね、
はい、
こう発信する時期でもあります。
そうです ね、
ねまたそれを見てね、
うん、
いや俺もなんかやりたくなって始めようかしらってね、
うん、
思って始める人も多いんですよ、
うん、
ね、うん、なのでこう新しいことにちょっとチャレンジしたい秋かなと私は思ってますけどもね。
いいですね。改めてね、うん、五線譜が読めるってすごいですよ、
うん、
言葉の通じない外国の方とも、
はい、
五線譜を通せば、
うん、
こう共通認識ができますから ね、
そうですね。
あれすごいなと思うんですけど、うんうん、まあまあ五線譜読めるようになったら、
はい、
パッと読めてパッとこうね、
うん、
ま、指間違いしてもよ、
はい、
分かってるっていうところまで取り戻してからじゃないと、とてもじゃないけど先生のところには帰れないよどんだけ、
はい、
もうコードとさあとから自分で作っちゃってるから、はい、脳内再生、
うん、
感覚だけで弾いてるかっていうことを思い知らされましたからね、うん、今
はい、分かりました。しっかりと私の胸に書き留めておきますんで、
はい、
私がつっついてそろそろ行こうよということをね言いたいと思いますので、
はい、
その時はねラジオの向こうの皆さんにもしっかりご報告するようにそんな感じで
厳しい。それではお聞きいただきましょう。悲しみのカルメン。
せめて裸のまんまで抱き合って泣きくつれて気を失うように燃えて燃え尽きるまで抱いて、せめてあなたの打てるありだけの力で抱きしめられさまよいたい。傷つくのが怖いから大人が嬉しくもない、恋愛に溺れるなんて気持ちのままに流されるの自分が怖くなる。フラメンコを踊る仮面、情熱に生きた仮面、女ならみんな仮面、怪しさに惹かれてくカルメン。
アルバムオーバーチュアより悲しみのカルメンを聴いていただいてますが、このイントロにトゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルというビジェ作曲のカルメン、組曲カルメンの中にあるハバネラをピアノで弾いたと。
なるほどね。
でやっぱりピアノの先生だけのことがあって、うん、あらハバネラじゃないみたいな。
はい、
しかも原曲とだいぶ違うぞみたいな。うん、っていうところはね、
はい、
なんかこう自分なりにこうね、
うん、
猫ちゃんのカルメンを聞いた気がしたわって言われたんですけど、
うん、
その後に歌詞がついてこの歌を歌ってたわけですが、
うん、
せめて裸のままどんだけエロいよみたいな。犬子ちゃんのカルメンを見た気がしたわって。
エロいんだな。
先生、そこは恥ずかしいです。ということで、アルバムオーバーチュアより悲しみのカルメンでした。情熱は言葉知る涙、女ならみんなカルメン、愛すると悲しみのカルメン。ということで秋は発表会の季節というテーマでお届けしてますが、
はい、
まあ、ちょっと私の話ばっかりになってしまいましたけど、
うん、
まあ、監督はそのいろんなお教室を掛け持ちで先生やってらっしゃって、
はい、
あっちこっちで発表会、うん、竹縄だと思うんですけど、
はい、
まあ、今までのその印象に残ったエピソードとかあるんでしょうかね。
まあ印象に残ったエピソードっていうかね、
うん、
最近だよ、
はい、
発表会っていうと、
うん、
仕込み自分でやるでしょ。
仕込みね、
うん、
うん、
まあ、あとタイムテーブルね、まあ、うん、何時から誰が演奏してリハーサルうんぬんかんぬんで、はい、っていう仕込み、あのタイムスケジュールをね組んだりとかね、
はい、うん、
で当日は当日で、
うん、
マイク持って喋るわけですよ。
あ、
もう司会業、
はいはいはい、
司会しながら、
うん、
まあ、生徒さんのことをこう、ね、うまくこうサポートしながら
舞台進行ですね、
はいはい、時にはあの自分の演奏もしながら、
うん、
忙しいのよ、
まあ、そうですね、
ヘロヘロ、
はい、
うん、
うん、
この間もあの発表会ちょっとありましてね、
はい、
まあちょっとだけほんのちょっとだけ、ね、演奏はしたんですけれども、
はい、
もうなんかね生徒さんのことが心配で心配で自分の演奏なんてねもうなんかあっち行ってとか行っちゃってるんだよね。
うん、
うん、だけどねあの終わってね、
うん、
みんなが楽しいってね、
うん、
こう言ってくれるのがとってもあの最近気持ちよくて、
うん、
最近俺元気なのよ。
あ、やっぱり生徒さんからパワーをもらってるんですかね、
うん、かもしれないね、
うん、
きっとこの譜面書いたらもう喜んでくれるだろうなと思いながらこう、うん、アンサンブル譜面をね、
うん、
まあ、書いたりもしてるんですけれども、
うん、
まあそうね、中でもこう印象に残るというのは、
うん、
例えばねもう70とか80歳ぐらいになるおじいちゃんでね、
はい、
こうね昔若い頃にサックスね、
はい、
吹きたくて、
うん、
まあサム・テイラーとかね、
うん、
あのバーバーバーバーバーバー分かってくれますからね。
うん、なんとなく
なんとなくね、
はい、
はい、あのまあテナーの王、テナーサックスの王道と言われるサム・テイラーのね、
はい、
演奏するハーレム・ノクターンという曲がね、
うん、
あるんですけども、
うん、
それに魅了されてる人が多くて、
はいはい、
ね、
うん、
あの若い頃にはね、まあ、仕事してたりとか、
うん、
楽器を買うことができなくてとかね、
はい、
子育てとかね、
まあ、ね、
忙しくて無理で
なかなか自分の時間がない、
うん、そうそう、やっと定年して、
うん、
で重い腰を上げて、
うん、
あのレッスンのねお教室の門を叩いたのがもう80歳、
はい、
はい、
うん、
そっからサックス始めるのよ、
うん、
ね、
うん、
もう昔運動もしてなければね、
うん、
音楽もしてなければ、
うん、これは大変だ、
大変なんだよ、
うん、
もう楽器持ってるだけ、まあ、組み立てが頭の大変なのけよ、
重たいしね、
先生なんだっけかなって毎週のようにね、うん、言うわけ、
そうだね、
大丈夫大丈夫、うん、みんなこうやってそうやってねだんだんと覚えていくんですからと、
うん、
で一人だけね一人いたんですよ、
うん、
もうね1年最初1年目はもう大変だったけど、
うん、
2年3年4年5年 年、6年、7年、8年、9年、9年もサックス習ってて、
はい、
もういくつだ、80何歩だと思いますね、
うんうんうん、
あのアルトサックスなんですけれども、
はい、
やっと本番のステージに引きずり出しました、
うん、
いつも言うんですよ、
うん、
ね、あのね、何月に発表会ありますけれども出ますかと、
うんうん、
で、
うん、
で一応その自信持ってね、
うん、
出ませんって言ってくれる人は2回目誘わないんですよ、
うん、はい、うん、
だけど、うーん、あーってこうちょっとこう二の足を踏むような、
うん、
あの返答をねしながら、うん、うーん、いや無理で先生出ないですよっていう人は私しつこいです。顔見るたんびに出ましょうか。
あ、やっぱなーでもなーってこうちょっと迷ってる人ですね。
そうそうそうそう、うん、はあの顔見るたんびにそろそろそろそろっていう言い方をして、それをね、まあ、5年も6年もやって、
うん、
やっと今年9年目にして初ステージを、
うん、はい、
演奏した曲は Take the A Train ね、
うん、
バーンバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーバーみたいな、
なんとなくわかりましたよ。
ちょっと難しい
あれね、ちょっと難しいね、ノリが難しいね、
一小節だけすげえ難しいとこがあるの、うん、バタラババラダダダダ、あの初心者には絶対できないんだよね、
うんうんうん、
指も難しければシャープも、うん、ね、2つも3つもついてるような感じなので、そこさえクリアすればなんとかできるって、ね、うん、でも、ね、その方ね、まあそんだけ長いんだけど、うん、A トレインをね1年以上やったのよ、
うん、
A トレイン1年以上やってやっと、
うん、
もうソロ部もしっかりあの演奏することができて、
はい、
もう本番ステージ立って、
うん、
もうね嬉しそう、
うん
うん、多少ね、ま、のことはね間違えたってね、
うん、
もう最後まで吹き切って、
うん、
もう拍手喝采ですわ、うん、それを見たあの同年代のね、
うん、
どっかの知らないおじいちゃんが、
うん、
ね、俺もああいう風にできるのかと、
うんうんうんうん、
奈良に来ればできますよと、
うん
うんね、9年かかってやっと演奏しましたけれど、
うん、
私はだからね、やっぱり、ね、年配の方で、ね、来てね、
うん、
まあ、ステージに立つ前にこうやめられる方も、ね、
うん、
たまにいらっしゃるので、
うん、
なんかそれが本番のステージに立ったっていうことをね、
うん、
俺久々にね嬉しかったんだよそれね、
うん、
だから他の、まあ、それぐらいの同年代のね、
うん、
おじいちゃんたちいるんで、
うん、
そろそろまたこう引っ張り出して、
うん、
こうね、それを見てまた、ね、見た人がこう元気づけられる、
はい、
うん、まあ、A トレインね、こうシュガーヒルに向かって、まあ、黒人街ですよ、
うん、
ね、ハーレムに向かっていくと楽しいぜ、まあ、つまりはその世の中のもういろんな、うん、なんだ、いざこざとか、
うん、
つまらないこととか、うん、憎しみとかそういうものを忘れて、ね、自分が前向いて歩いていこうよという多分そういう意味だったんだと思うんですけれども、
はい、
ね、まあ、おじいちゃんが演奏すると鈍行ですよ、
うん、
ね、テーテーレ、こんなに軽快にいかない、快速にはいかないけども、
うん、
すごい鈍行なんだけど確実に前に進んでるよってこうニコニコしてね、
うん、
またやろうね、次は何しますかってね、
うんうんうん、
また楽しい、何年か後かわからないですけれど、
まあ、課題があればね、
課題をね、
うん
うん
うん、
あれば、
うん、
もういくつになっても、
うん、
音楽ってすごいなと思って、
うんうん
うんうん、人前に立ってね、なかなかできないよ。
そうね、
うん、
未だ私は緊張するしね。
お前が緊張するってなんだ。
いや緊張しますよ。
本当。
私上がり症ですもん。だから人にはわからないんで、
うん、
ずうずうしくやってるように、
うん、
見受けられるので、
はい、
信じてもらえないですけど、私本当上がり症なんで、
もう
特にステージの1曲目は指とか震えてますもん、うん、いつもイントロ。だからステあの1曲目は自分にとってリスクのない曲をいつも選んで
る、ね。ちょちょんと弾いてさ。へーってこうなんかちょっと隙間があってまたポロポロポロっと弾き始めるのはそれですか。
指の震えを確認して どの程度の振動数があるか、
あ
ミスタッチを起こすんで、
まあステージ上だとね、うん、あなたはパワフルですよ、
そう、ね、 みたいですね、ま
あ、なんかこうね、うんうん、ついてこなきゃ振り落としていくわよぐらいの、
私についてき
なそうそうそうそう、
みんな私が面倒見るよっていう風に見えるんですって、うん、観客席からは、
うん、見える見える見える、
うん、空気が変わるってよく言われてましたけど、うん、内心自分はもうブルガクブル膝震えてて、ペダルがもう、うん、あの地に足ついてない時もありますからね、
まあ足短いからね
だからうん、うん、あのましてや舞台慣れしてってもしてるはずでもそうですから。
でマイクね、このラジオもそうじゃん、
はい、
お花相手がねこう何部屋の中で、
うん、
こうパーソナリティだけでこう喋っててもさ、
うん、
なんか流暢にさ噛みもせず喋ってるよね、
はい、ねえ、
うん、
うん、不思議だよね。
俺はねステージ立っても緊張しないんだよ、うん、
そう言ってますよねいつも、うん、
いや、うん、昔は違ったよ、
うんうん、
あの例えば下手の時に、
うん、
下手くそな時に、
うん、
練習も足りてなければ、
うんうん、
なんか自信がないし覚えてないしみたいな時は、
うんうんうん、
真っ白チロになってってことは あったですけど、
うん、
いつからかもう諦めかな、ステージだってできないと思っても緊張はしなくなったね、全くね。
だから私が持ってってるんじゃないですか。
ああなるほどね、
私と組んでからじゃないですかね。
あ、そうかもしれない、うん、そうそうそう、多分ね緊張を勝手に持っていかれちゃって、お俺が緊張する前に勝手に緊張しちゃってるから、俺何行くみたいな。
もう出番直前なんかもう帰りたいですし、なんでこんな地獄のね、
うん、
三丁目を歩くような道を選んだんだろうと毎回思ってる。
本当、
うん、でもお客様がいて、
うん、
それがたった一人でも、
うん、
うんうんと聞いてくれる人がいれば、あなんか終わった時に、
はい、
ああよかった、この瞬間のああよかったは、
うん、
やったものでしか味わえないよかったですから、
うん
うんうん、その瞬間にああやってきてよかったなって、ステージが終わる瞬間に毎回思ってますけど、始まる時はなんてやめときゃいいのに毎回って思ってます
自分で作った自分で歌ったのに、
だから余計恥ずかしいんですよ
なるほど、
まだ作品が人のカバーとかだったらさ、
うん、
作ったのは私じゃないから作品の良し悪しは知ったことじゃないじゃん。
あ
だけど全責任自分だから、
ね、そうだね、
恥ずかしいのと、
うん、
あとその貴重なお時間を割いて聞いていただくっていうことに重圧を感じ
非常にテンション高くね、
うん、
やってると思うよ。
変なテンションに行かないとやれない逆に
言えばね、
うん、
こう圧倒されることも多いんで、
う
ん、
そうですかね、
ありますね、うん、
だからその癖ですよ、さっきちょっと言いそびれたんですけど、はい、
うん、
そのバッハとかさ、
うん、
特にバッハだな、バッハの曲聴いてるとすごい好きなんですけど、
うん、
やってみるともう難しくて理解不能になってくる時あるんですね、
うん、
旋律が3本ぐらいなってくると、
うんうん、
手は2本しかないのに3本の旋律を2本の手で弾くなんて、
うん、
でいいってなるわけ、
いいってな
る、いいってなってもうこんな難しい曲ばっかり書いて、
うん、
音楽なんて簡単でいいのよ、
うん、
って思ってオリジナル曲書き始めたんだよね
ああもう理解できないし指も回んないし、こんな、うん、もうやめちまえと思って、
うん、もっと音楽なんて簡単に作ればいいのよ、
うん、
って言ってマリオネットとかさ
まあでもあれマリオネットはさ、
うん、
1曲目初めて書いた曲、
処女作ですから
ね、処女作がすごいよね、
うん、マリオネット、
うんうん、うんうん、あれはもう名曲だと思ってますけれど、
ありともう歌ってませんけど、
うん、
見つめてというタイトルの曲と、
ええ、
いつもの席でというタイトルの曲がありまして、
うん、
この3つをいっぺんに、
うん、
どれが先だったか忘れましたけどいっぺんに書きました、
うんうん
うんうん、3曲同時にね、
うんうん、
作りましたけど、
うん、
なんか曲ってこうやって簡単に書きゃいいのよ。
簡単じゃないよマリオネット、聞いてみあれ少女作でしょ、
あ
れ何歳の時
だから17とか、
うん、17の時にフレーズ書き
ました。だから誰かに聞いてもらおうとかそんなつもりは毛頭なかったんですよ、
うん、
いいってなった ピーってなバッハが難しすぎて。
あ、じゃあバッハの難しい音楽のおかげで、うんうん、マリオネットは生まれたってことですね。そ
うそう、バッハに対抗したわけです。音楽なんてもっと簡単に旋律埋めはいいんだよみたいな
十分複雑ですけどね
まあそこはやっぱりね、当時音楽を、うん、クラシックをやってたからああいうフレーズを生んだのかなとは思いますけれども、うんうんうん、よもやそれが自分で弾き語ってライブでやるなんて、はい、その時は思ってもみないで書いたんですけどね、
はい、
いいってい
いって。じゃあそのマリオネットをちょっと聞かせてください
よ。そうですね、数々のアレンジがある中からアルバムオーバーチュアのマリオネットを選びました。イネコの処女作マリオネット。愛して人は年上の人、心奪われたまま戻らない。あなたが遠く見れば凍りつきそう、まるで私は銀盤のマリオネット。白い月の後は熱の名残、恋人のふりをしても寂しいだけ、指先ひとつ自分で動かせない。まるで私はある人の前をね、恋はかなとは思いますね。
まあそうですね、
改めて、
うん、このマリオネット大好きですよ。
そうですか、うん、なんかね、今までのこの一番長いお付き合いの歌ですから、
はい、
今までの経歴から言って、うん、女性よりも男性の支持率の高い曲でしたね。
なるほど、
うんうん、それはやっぱり曲の中で楽器がいろいろ遊べるからなのかなというふうに思ったりしますけども、
うんうんうん、
まあ17歳の時に書いた詩なんだなと思ってそこもなんかびっくり。背中に回して腕は温かいけど、心がなぜか寂しいのマリオネット。恋はマリオネット、熱い人形、頼りない風に心が揺れて動く。恋はマリオネット、操り人形、ほつれてしまった糸で探ってほどく。さて改めまして、アルバムオーバーチュアの中からのマリオネットです。この曲、まあ、このアルバム全体ですけれども、イネコ&ティーケンズになりましてからのアルバム、アレンジはティーケンズがやっています、
はい。
まあ、なのでこのサックスフレーズとかの、
うん、
まあ、作曲とかは私の作ったフレーズも採用していただきながらですけれども、まあ、ティーケンズの作曲だったりもしているんでね、
はい、
こう共同作業で作り上げたアルバムかなとも思いますが、
ね、
はい、うん、もううん十年とこの歌と付き合ってますが、やっと完成形ができたのかなっていうのが、
そうです、ね、
このオーバーチュアに収まっています。ということでお届けしました曲はマリオネットでした。歩く女
エンディングのコーナ
ー、まあこれから秋竹縄ということで、
はい、
なんか今日は汗いっぱいかいた、
まあ、暑いよ、うん、
話題が冷や汗もんだった。
そうだね、うん
真面目に取り組んでた時もあったんですねナーバスになってましたよ、
うん
うん、
そうだね、
まあ、それでバッハが嫌いになり、
はい、
そしてショパンを呪い、
うん、
呪いましたね、
うん、
ちなみにもうシューベルトなんて二度と聞くもんか弾けないものは聞きたくもないみたいな感じになっていたわけですけども、
うん
うん、でもやっぱり元気出そうとか、うん、原点に帰ろうと思うと、うん、まあ、もちろんそのチャイコフスキーとか、
うん、
ビジェなんですけどね、私の中ではね、
はい、
でもやっぱりショパンとかさ、
うん、
シューベルトとか、
うん、
ドビュッシーとか、こうピアノ曲ですね、
うん
うん、を聴いてこう一旦地獄に落ちる
地獄に落ちる、
うわ無理みたいな
無理みたいな、うん、
これを作曲したことがすごいことだと思ってるんで、
うん、
うん、それを音符に残すのもすごいし、
うん、
すごいことだと思ってるんで、もうそこら辺と比べちゃうと私なんか作曲してるとは言えないなとは思うんですけど、まあでも端っこの音楽の世界の端っこの方にね、
うん、
言い続けて、
うん、
長いですよねもうね、
はい、
だから
そろそろ真ん中出てきてください
3、4歳の頃からさ、
はいはい、
耳コピで、
うん、
拾って弾いてたんだとする、そっから入れるんだとしたら、はい、うん、すんごい長いわけですね、
まあ、下積み長いですよね
下積みだけで人生が終わる。
もうなんか最近じゃあさ10年ぐらいねちょっと下積みしたぐらいで、はい、
うん、
長かったなんて言ってるけど、下手したらこっちとらね半世紀。
そう、何言ってんの、
何言ってんの、そんな甘いこと言っちゃってんの。
それこそ舞台裏の仕込みから、
うん、はい、
人の譜面が来
て、はい、
そんなこと私も下積みはね、うん、長いですからいっぱいやってきましたけど、
はい、
自分がこうメインでこうね世の中に出ていくっていうことってあるんですかね、うん、
ま
あ、
そろそろやりましょう、私も思ってますからそろそろ
行かないと、うん、行かないと人生終わっちゃうね、
終わっちゃいますね、
元気なうちに行かないと、
まあ、これからはちょっと駆け足かなと、
うん、ひとえにリスナーの皆様の応援が必要ですので、はい、レインボーマジックともどもイネコ&T ケンジ今後もどうぞどうぞよろしくお願いいたします、
はい、
ということでまた来週お耳にかかりましょう。お相手は私シンガーソングライターイネコと
監督 P ケンジ、
それではまた来週、
さよなら。